それでは、今日は、人から出たものと、神から出たものというようなタイトルということで、これは今日読んだところ、16、17のところですね。自分の人間としての教えではないと。神が使わせる。神からの教えだ。その神様のご意志、御心っていうのは意志。日本語訳だけが心っていう情緒的な訳語を使っておりますが、これは全ての外国語で意志という言葉ですね。英語で言えば、ビュー。ドイツ語ではビレン。フランスではボランテというような、全て意志という言葉なんですけども、神様のご意志を行おうとするものは、私の出ることは神から出たものだと。あるいは、自分勝手に人間的に話しているのかわかるんだと言ってですね。で、自分勝手に人間的な意図で話すものは自分の栄光を求める。そして自分を使わせたもの、神の栄光を求めるものは真実な人、真理の人だというところがあります。これはイエス様だけの関することで、私たちはあんまり関係なさそうに見えるんだけども、聖書という本はですね、不思議な本で、誰かのことに遥かな昔に、全然関係ない地域の人について書いてあることが、また私たちにも当てはまる。普遍的、すべての人に、あらゆる時代、あらゆる人、状況に当てはまる。それを普遍的。ということですね。ですので、イエス様について書いてあってもですね、私たちにもその程度の多少はあっても当てはまることなんですね。イエス様が聖霊から生まれた。そんなことは全然我々当てはまらない。そんなことはないですね。ヨハネ福音書で言ってるように。聖霊によって新しく生まれるということ。なければ神の国を見ることもできない。入ることもできない。そういう点でもですね、同じですね。イエス様も復活された。殺されて、もう終わりだと思う。みんなから虐げで拒否されて、殺されても復活をする。私たちもみんなから断られ、あるいは侮辱されても、見捨てられても、ただですね、神様に自分の罪を知り、そして感謝の眼差しをあげるだけで、復活をさせていただけると。そして私たちはですね、信じるだけでイエス様をうちにいただくことができる。そういう意味で小さな小さなキリストを与えられた。ということですよね。それがだんだんとそのキリストが膨らんでいくと、パウロのように、自分がもう人間的に生きてるんではなくて、自分のうちにいるキリストが生きてる。そのようにはっきり感じるぐらいに、深まっていくということですね。ここでもですね、イエス様が、この、言ってるからといって、私たちに関係ないことであって、これはとっても大事なことですね。人間的に言っていること、それは、この奥では自分の栄光、ですね、自分が褒められたい、認めてもらいたい、力が与えられたい、何かこの世に残したい、という、ね、名を残したいとか、そんなものをこの世に残したらみんな消えていくのに何の役も立たないと思うんですよ。それは非常に強い気持ちになるようですね。一般的には、この世の今洪水のように寄せている。今もそうですね。ラジオ、テレビ、インターネットでいくらでも情報が溢れるような洪水の、まさに洪水ですね。目に見えた本当洪水。もうほとんどが人間から出たものです。人間の様々な思いから出た。それは学者だったら緻密にですね、考えて論理的に、文字の内容にして整えた文章、意見であっても、あるいはこの世を攪乱する目的で、間違ったことを平気で嘘のニュースを言うようなものもあれば、 普通に毎日の出来事をツイッターなどで単につぶやく、でも大統領のやつはちょっとつぶやいたらパッと一斉に世界に出てしまうわけですね。そのような世の中ですけれども、いずれにしてみんな共通しているのは人間の思い、それがきちんと整えられると思想とかいうふうに表現変わったりしますが、まあ、みんなですね、同じなのは人間の考え、思いから出た内容だということです。で、だからですね、大学の教師みたいにそういう本ばっかりたくさん読んでる、いわゆる頭の普通の意味で良いと言われる人の言うことが信頼されると。でも聖書では不思議なほどに学者というものが尊重されていることがないわけですね。アブラハムからしてですね、単なる羊飼いだったわけです。それは当然パッと呼び出された。それが全世界で最も影響を持ってきたうちの数人のうちの一人とも言えるぐらいです。なぜかというと、キリスト教全世界にある。イスラム教もアブラハムを一番従うべき人だというふうに挙げておる。これはコーランの中でよく出てくる言葉ですね、名前です。ユダヤ教も、イスラム教も、それに旧約聖書から分かれた宗教ですね。で、アブラハムっていうのを最も尊敬して敬うべき人だから、旧約聖書も経典という中に含めてるぐらいですから、そういう意味で、キリスト教とイスラムとユダヤ教、全世界を覆っているわけです。そういう信仰の父たるアブラハムは、そういう意味で、全世界で最も影響力を持ってきた人でもあるんですが、それは学者ではなかったわけです。どんな時代でも、ああいうプラトンとかアリストテレスか、ずっと昔からものを深く考える哲学的な人おったわけですけども、全然そういう人はいなかったですね。それが根本的に全世界に影響を及ぼすようになったのは、神様から出た言葉を受け入れた。周囲にいつでも人がおった、羊飼い、近所の人、近くの人たちもおったわけです、いっぱい。おっても、そのようなものか、決定的な影響を受けなかったけれども、人生の途中で、突然神からの語りかけを受けて、私が示す地へ行きなさいと。そう言われて、これは神から出た言葉だ。はっきり分かって、それに従った時から、不思議な力が与えられていって、その力は溢れて、世界に及んでいったわけです。そして、モーセもまた、本来ならみんなナイル川に投げ込まれて、死んでしまう、殺されるところを、お母さんがとってもですね、大事にして、万に一つでも誰かが見つけて拾って育ててくれるかもしれないと思ってカゴに入れて、水に濡れないようにして川に流したら、エジプトの王女が見つけて自分の子として育て上げたと。だけれども自分の民の人たちがエジプト人によって苦しめられているのを見て、いじめられているのを見て、そして誰も見てないと思ってですね、そのエジプト人をモーセは殺したわけですね。そして助けてやったのに、しばらくしたら今度はヘブライ人同士が争って、仲裁しようとしたらお前はエジプト人を殺しただろうと。これ自分のことはもう知られてしまったと思って、で、もう死ぬ覚悟もはるかな遠くにですね、あの砂漠地帯を、よくそんなに10キロ、2キロ、30キロじゃない、はるかな遠くまで逃げていったと。その途中で何かがあって助けてもらったの。だとも思われますが、俺は書いてない。そこでですね、たまたま出会った水を汲んでいるミディアンの女の人、 を助けたためにその人結婚する子になって子供生まれて、やはり羊飼いとして今のどかな平和な生活をしてた時に、突然神様からですね、申せよ申せよと、そういう荒野の中で呼びかけられて、彼の人生は一転根本的に変わったんですよね。そういうことで、モーセもまた全世界で最も影響力のある人物になったわけです。それも学問ではなかったわけです。地位でもなかった。生まれつきでもなかったんです。神から出た言葉を本当に受けたむときから変わるわけです。こんなことを本当にですね、この世では全く聞かないことです。いかにたくさん覚えるか。特に今頃は IT 関連。コンピューター関連のことができるほどですね、何でもかんでも非常に持ち上げる。産業科学でも一番はコンピューター関連、IT 関連。もうそういうことですね。それはとっても悪い人間、心の汚れた人間であっても、できる人はできるんですよね。本質的にそれは数値の処理です。データ処理。過去に起こったデータ処理、集めて巧みにそれをですね、コンピューターの様々な能力を駆使して扱うと。それはもう常時そうですね、何かの本を買おうと思ったら、関連書もずらりと出てくると。あなたが関心があるのは過去の購入歴、その傾向が見た本なんですよ。過去のデータを見て瞬時にです、バーッと出てくる。何でもかんでも過去の膨大なデータをもとにして、こういう確率ですね。確率が高いと。だけで、確率っていうことは決して言えないわけですけれども、だから数えられないものは本質的に相手にできないわけです。だから人間の愛や闇、憎しみ、恨み、そんな問題はどうにもならないから、コンピューターがそれほどですね、ものすごく飛躍的に発達したのに、人間の中に救う、愛や真実。増えたり決してしないし、憎しみが止まったりしないです。ますます危険になってくるようですね、世界は。そのように IT 関連のことが発達しても発達しても全然心の中のところには作用しないわけです。本質的には数えられるものでないから扱えないわけです。そういうこと、基本的なことを知らないとですね、何でもこれコンピューター的なものが IT 関連のことが支配していくんだ。大きな間違いを思われますね。神様の力っていうものを知らないと、ますます引っ張られるわけです。で、戦争にしてもそういうことが起こってますよね。攻撃、昔だったら戦闘機に乗って、あれもっと前だったら兵隊を直接乗り込んでいって、で、刀でやる。それからピストルになった。だから今だったらドローンって飛ばしてですね、そこから爆弾を落とすとかいうこともできるようになった。自爆だと言って、人が乗ってなくて小さな爆弾でバーンと爆発すると。核まで、そういうふうに、いろんな小さな核、大きな核。そんなものをもとに、絶えずですね、そういうコンピューター関連の技術が使われるようになって、ますます危険になっているわけですね。このような時代こそ、一層ですね、私たちは、そういった、どのように IT 技術も決して入り込めない領域があるということですね。神から出た言葉、そのものはですね、何によってかって、神様が一方的に与えてくださる。そしてまた、祈りによっても与えられる。その典型的な例は、サムエルという子供。お母さんがですね、非常にいじめられたと。もう一人のお母さん、妻から。そうして必死になってですね、祈って、もう長い時間、ずっと祈り続けた。そこに神殿のところにおった祭司が、この叫びを払って眠っとんちゃうかと。思う間違って思われるぐらいに、非常に長い時間真剣に、そのひたすら祈ってた。どうか子供を授けてください。授かったら神様に捧げますからと言って。そのような非常に真剣な祈りを聞かれて生まれた子供は、子供の時から神殿に預けられた。でもまだ神様のことは分からなかったけども、夜中に寝ていたらですね、サムエルよ、サムエルと。でも声がした。ね。 ちょっと目が覚めて、これは祭司、一緒に生活をしていた祭司のエリが読んだんだと。と言って言ったら、いや、もう自分にはないよと。で、もう一遍、寝とったら、また声が聞こえた。あれ、まただと思って、普通のことだったら、また読んだのか、うるさいなと思うかするけど、素直に、またもう一遍エリのとこ行ったら、やっぱり自分じゃないと。やっぱり寝なさいと。また3回また、サムエル、サムエルという声聞こえたから。ここで祭司は初めて、これは神の声、神が語りかけたんだと、子供に。で、今度、もし聞こえたら、はい、ここにいますと言いなさいと。言われて、サムエルがもう一遍寝とったら、4回も、4回も重ねて重ねて、呼び声が聞こえて、で、サム、ここにおりますと。聞いています、語ってください。と子供だったけど言ったと。そのように、全く誰も予想もしない小さな子供にも神からの出た言葉が語りかけられる。繰り返し4回。これもよくですね、絵とかこういうクリスマス、寝たようなクリスマスの頃に出てくるカレンダーに、大きなカレンダーにサムエルが祈ってる、やっぱり光が差してるっていう絵があって、それをキリスト教関係でよく見かけますが、それもやはり遥か過去のこと、3000年もあまりも前のことと思って、こんな子供もおったのだというふうにだけを待ってしまうこと多いわけですが、決してそんなことはないわけですね。神様がそのように絶えず語りかけてくださっていると、まさに今もそうなわけ。いろいろな人、本、あるいはこういう集まり、礼拝、時には自然の状態、あるいは病気や事故、災害、いろんなことを通して、重ねて重ねて重ね積もって神様は語りかけておられるわけですよね。で、それを多くの場合はほとんど無視してしまう。無視をして、そこにまさか人間や自然を超えた方からの語りかけがあるやいうことは考えてもみない。知的な感覚がある人だったら、ここに知的な感情を膨らます。で、詩を作る。ということはあっても、その心を動かす、揺り動かす、心に染みてくるようなことの背後に神様、全宇宙を支配、創造している神様から出たんだっていうようなことを全然思わない。日本にも、万葉集から古今集、神話歌集、そういったいろんなものがあります。で、自然に対する感覚っていうのは鋭敏だっていうことは、万葉集、古今集を見てもよくわかる。古代人の感性を見るためには、万葉、古今集、古今集、とっても大事ですね。そういう意味で私ずっと前から、そういった日本の短歌の和歌、短歌の類を集め、その様々な、これも解釈によって全然違うので、いろんな解釈のものも持っていますが、はい、というものでもたくさんの歌が書かれてあるんですね、歌が。まあ、今頃ですね、山に登ったって、はいって言ったって、あまりなかなか見かけない。それまでバーッと言ってですね、でみんなが知ってる有名な温泉だったら、煙を湧き出てるとか、そんなとか見てパッと帰る。山道を静かに辿るということをしないから、萩の良さなんて、特にこの若い人、若い人じゃなくてほとんど知らない。そのことで昔の人はですね、とっても萩の、まあ、どちらかというと地味なんですね。萩の花に対して、まあ、実にたくさんの和歌、感動を書いてる。ね。で、科学発達すると、そのようにもともと日本人も持っていた自然の豊かなものに対する感性、を失ってきてた。でもそのような日本のですね、非常に恵まれた自然から持たされた自然に対する感性も、さっき言ったように神から出たという感覚は全くないわけですね。ただ単に自然。心揺さぶるとか、何か思いを寄せる人のことを感じる思いです。そういった類の世界に、狭い世界に留まっている。それをこの聖書、キリスト教の世界は、神様が全能であっ って、しかも完全な愛であれば、どんな小さなものにもメッセージを込めることができるわけです。で、万人を愛してるんであれば、どのような状況における人でも、身近なものによってそのメッセージを語りかける。神から出た言葉をそこに込めるということができるわけです。人にはできないけど、神にはできる。ということですね。それで、こうした神から出たものは、予想もしないときに、さっき言った通りですね。モーセもアブラハムもそうでした。それから、ギデオン教会という名前にもなっているギデオンという人もいますが、その人も仕事中、農作業の人って仕事中に、見つかりが現れて語りかけた。そこで見出されたわけですね。大いなる戦いの人として。そして、新約聖書になったら、ヨハネ、ペテロ、ヤコブ、みんな三人とも漁師だったわけです。網の作る網が破れるって今でも昔からあったわけですよね。それを手作業で抜いて作らないといけない。そんな仕事中にイエス様が突然パッと呼びかけた。だからもちろん学問も人間的な様々な施策を議論したり、一つもなかったわけです。なかったけれども、一方的にパッと神様からの言葉が出た言葉と、それを素直に心を開いて受け入れた。それから、パウロの例もそうですね。大祭司から医師の認可状、問い書きをもらってまでして、遠いですね、ダマスコ、シリアの今、首都、遥かの遠くまで歩いていくわ。そんなとこまで捕らえに行くとかいうぐらいの、その途中、ダマスコの近くまで行ったときに、突然光が覗み、サウロ、呼びかけの声を聞いたと。それにいろいろ見たらわかりますが、それぞれですね、学問をしたからと。誰か人間に言われたからって言って、突然神様からパッと語りかけた。これは本質的な点ですね。で、そういうことは、前にも繰り返し言ったり書いたりしてきましたように、たとえ友達から言われたり誘われて行って、教会に行って、そこで新しい気持ちになれたと。それは私もこうやって本を読んでそうなった。その本の背後に神様から出た力があったから。聖霊が働いた。それが聖霊が働いたら、どんなにその環境が悪くても、悪いことをずっとして人を殺したような人でも、聖霊が働いたら神様から出たことをパッと受け入れることができるというふうになってるわけですね。十字架で一緒に貼り付けにされた人もそうです。この世はですね、何でも知識なり、技能なりができなければ、相手にされないわけです。何でも資格がなかったら、ちゃんとして仕事を与えてくれないですね。中学校だけしか卒業してないと言うとですね、給料ってものすごい低いまま。中卒ですと言っては相手にされないというところがあります。スポーツでも何でもそう、学校でも。いくら言ってもですね、バット振っても全然球に当たらないと相手にされない。で、子供の時からですね、一本打ったら遠くまで飛ばせる人みんなが注目して、一番二番とかいうものをいつも大事にされるけども、いつもできない、下手、あるいは家も貧しい、というと相手にされない。でも神の言葉を受け取るという段になったら全然関係ないですね、こういうこと。何を一番持ってる、そんなこと何の関係もない。立派な家に生まれた、天皇家の、父だ。そんなこと一切関係ないですよね。黒人であってもですね、日本で言ったら童話の差別を受けてる。そんなこと一切関係ない。そういう世界があるんだという。そのためには、この人間から出たもの、 でなくて洪水のように押し寄せてくる。絶えず神から出たものがあるっていう、まずそれを信じるということですね。で、私たちが二つ三つの道をどれを選んだらいいだろうかと。どれを選んだら。その時に、どちらを選ぶべきでしょうかと言ったために祈るうちに、はっと神様から出た御言葉、こちらを選びなさい。というふうに、ある種の促しを感じることがある。あるいはずっとわからない。どっちがね、どうしてもわからないと思い切ってこちらを選ぶ。後で神様が修正してくださるということですね。そういうことで、まず神様にその委ねて、もう思い切ってこちらを選ぼうということにして、進んでいると。という意味でも神様を信じて、修正してくださると。間違っていたら正しくしてくださっていると。それを信じていくと、確かにそういうことがなされるということですね。そういうことで、このイエス様が、私が言っていることは神から出たことだ。人から出たことでないということをはっきり言っている。そういうことは非常に私たちも大事なことで、いろいろな人の考えをですね、これ本当のこの愛と真実の神様、聖書で言われているキリスト、キリスト様のお方のとこから出た言葉なんだろうかと。例えば、戦争の問題。自衛のためと言って相手行く。鉄砲を持っていく。あれ砲撃する。何のためか。相手を殺すためですね、知らない人。たった一人の人でも、周囲から無視されてきたハンセン病、大病と言われたり。あれ、昔はですね、目が全然見えないとか、足が立てない人は、本当に無視されたわけです。何の仕事もできない。でも、そういう人を、本当に大切にされて、イエス様その力を注がれた。癒しの。そのようなイエス様が、誰かわからんけどもですね、大事な、この家族にとってはとっても大事な人を殺すため行くんやと。たくさん殺してやっつけたと。そんなことが本当にイエス様の、神のイエス様の心から出ているのかと。自衛、防衛って言ったらかっこいい。けれども、そのために相手をたくさん殺すわけ。ロシアでも10万人以上も殺された、大怪我したやろうとも言われてる。ウクライナの方でも相当数死んだわけ。その人たちはどれほど苦しみ、また嘆きがずっと続くんですよね。大怪我したり、足で切断、爪を潰されたり、あるいは内臓に疾患が起こった。その家族も。そういうことをたった一人でも殺したら、そう、波及するわけで、苦しみや悲しみ、ずっと続く。そんなことを与えることは自衛として相手を殺す。バーンとバッ、この、ミサイルを撃ったら、そこに住んでいったらみんな足が飛んだり、犠牲を負っても大変なことが起こるわけ、死ぬとか。そんなことを本当に神様から出た言葉なんだろうか。イエス様はそんな風に、やられそうになったら、やっつけよ。相手を殺してでも守れと言われなかったんですね。そこに、あらゆるですね、こういった自衛防、自衛、相手、まではだんだんとですね、相手と攻撃能力。やろうとしてやっつけるんだ。そしたらまたやっつけられたら、どないなるんだと。核を持って本当に核の傘になるのかと。一層危険な傘がいっぱいなら、まあ、そういうことで、今のような時代にはですね、マスクの支配者にこれは見てみようと。ヨーロッパ、アメリカいっぱいやったから、今のところロシアはああいうふうになっとるんだと。だから防衛力、軍事同盟やれやると。そんだけたくさんの、たった一人の人を殺すことさえもイエス様はですね、望まれない。10万人以上殺したりする。まあ、ロシアの人もしたと。最高級の莫大な兵を何千億もするのをどんどんやったわけですね。そういう大量の武器、弾薬、ロケットのようなロケットを見た目やっつけて、相手を殺すことは神から出たことなのか。私、キリスト者はですね、そういうふうなこと全く知らない。人間から出た意見や考えや周りの意見、世界の傾向、そんなものを受けて語るようなコメンテーター、学者たちの考 考えに惑わされてはいけないわけですよね。私たちがキリスト者として少しでも生きようとすれば、そんなふうにこの問題はとても現実的な問題を持っているわけです。神から出たものか、人から出た言葉や考えなのか。でも多くはですね、聖書に立ち返らないんです。キリスト者とか言っても。キリスト者の大統領とか言っても。都合のいいとこだけ利用するだけですよね。で、特にこの無教会の伝統というのは、聖書そのものに立ち返るということ、とても重い。これも当たり前といえば当たり前ですよね。一番ずっと続いてきた。神様のご意志、お心で、神の言葉、神から出たこととして、人に与えて、経営して、それで書かしめたわけです。だからこそ、その証拠にこれ、本当に残ってきたわけです。どんなにこれを潰そう、ほぼそうと。しても、そんなことをした人が、した方の側が、滅んでいったわけです。はい。そういうことでですね、様々な身近なところ、はじめにも触れたように、何でもその背後にですね、神様から何という言葉が出ているんだろうか。雨が降ってきたと。雨が降ってるなと。それだけで終わったらいけないわけです。まあ、これは賛美歌にもありますよね。大雨のごとくっていう、ね。聖霊の雨がこのように私たちの心、乾いた心を潤してくださるようにと。確かにですね、受け取るが受けられとったらそういうことって入ってくるわけです。そういっとったら、そんなこと関係があるはずがない。そんなことを考えるばからしいことだ、なんて思うかもしれんけど、本当に神様に向かって、神様に出たものを絶えず受け取ろうと柔軟な心を持っていて、神様愛であれば、一人一人を全部愛することは無限の愛を持ってたら、私の方に心も聞いてください。これは、つまりのふうに学問や経歴や過去に何をしたか、罪を犯した関係なく与えてください。求めをさらば与えられん。神から出たものが与えられる。だから、特別にですね、世界でとっても珍しいような、綺麗な場所に行かなくったって、そこら辺歩いとったんですね、今でも赤い、実がたくさんなっていますよね。その赤い実の一つ一つにですね、これが成立する由来、経過も考えて、複雑な化学反応ですね、太陽の光。ここに前にある花も、さっきの、この、変わったですね。これも面白いなだけじゃないんです。神様の創造の不思議さということですね、こんな。実に言えば、まあ、栗でもそうですね。あのトゲトゲ。あれも一つ一つですね、誰が作ったか。人間が崩したんじゃないですよね。神様はトゲトゲも作ったわけです。そしてあんな、守るための固くすればいいだけで何のトゲ必要がないわけです。けれどもそういう、ね、変化を様々な形に与えて、いろんなものが人間に及ぼすようにと。花でもそうですね、こういう花でも。この菊なんかでも、全体としてこれは花、菊花の花はみんな気をついてるけど、その真ん中の小さいのが本当の花ですね。この花、これ全体で一つの花だけど、この中にいっぱいある。これが、ルーペで見たら本当に小さな花びらみたいになって、おしめの姿があるのがわかるわけです。そんな風に、キク科の中みんなこういう構造をしている。花の中にいっぱいの花がある。まあ、ひまわりへの大きいんだと一層よくわかるわけですね。だから種が一つでぎっしりできる。一つ一つの中の花にできるから、ひまわり種がぎっしりできるわけです。まあ、こういうのを見てもですね、何かここからですね、私たちのメッセージがある。綺麗なって一番簡単なメッセージですよね。でも綺麗でないものもある。前も言ったように、私の家の山だったら、もう絶えずですね、様々な虫が出てくるわけ。ほとんどの人は気持ちが悪い。もうそれだけですね。でも、それはとてももったいないわけで、この前のゲジっていうのが出てきたわけ。ゲジゲジっても、ある時に山からずっと山でよく私も見たことないとか、こんな珍しいものかと思ったけども、ゲジゲジ見たことありますかね。中本さんないですか。 あると思うって言われて、あんまり印象が。周りは見たら、私はちっちゃな子供の時から一番気持ち悪いものとして、今もおるんですよ。ついこの間。写真を撮ったら見せてあげても、また今度で見せてあげて。そういう気持ちが悪いようなものもですね、神様は非常に水道になんか足があって、バーッと歩いてですね、なんか触ったパッと足が取れるんですね。気持ち悪いような虫です。でもそういうようなものを非常に精巧に作ってある。よくあんなに長い足でですね、高い足のこう、足が引っ張って、ひょひょっと歩いて、上でも落ちない。なんで天童宮やっても落ちないのか。不思議な形態ですね。実に人間にとっては気持ち悪いけど、別に他の虫や犬は全然気持ち悪くないんですよね。いや、そんなことで、一つ一つに非常に神様の力、作る能力って無限にあるということを一つも知らせるためだ。だから私たちも、いろんな難しいことがあっても、その神様の無限の力を与えられたら、きっと乗り越えることができるという。そういうことにもつながっていくということですね。でよくこの LGBT とか行ったりして、その流行りのように行ったりしますと、そんなことは昔からですね、考えたら一つ一つの変化、いろんな人の変化を味わって、あるいはその人の神様が創造されて意味を考えたら、それぞれを尊重するっていうことは、その精神としてはるかの昔からあったわけです。はい、そういうことで、この、自家一言のところですね。で、神から出た、ということで、こういった言葉も、ちょっと聖書の言葉を挙げておきます。すべてのものは、どこから来た？神から出たんだ。そして神によって保たれて、神に向かって向かっているんだ。これはローマ書の11の36ですね。すべてのものは神から出て神によっても保たれている。全体として神に向かっているって言うんですね。だからすべてって言うんだから、菊の花でも石ころでもですね、雨でもですね、ゲジゲジでも、マムシヘビでもです。なんかすべて神様の深い意味を持って創造されているわけです。どんな意味があるんだろう。で、まあ、マムシっていうのは怖いけれども、でも本当は怖いのは、はるかに怖いのは、目に見えない悪の力ですね、サタン。人間に宿った時には、そんなマムシところにはるかに強力な、で、たくさんの人を殺す部分のところまでしてしまうわけです。日本にもよくから80年ほど前にもですね、すごい深いですね、悪の霊が働いてしまって、大量にこの中国の人、あるいは東南アジアの人、膨大な量。今のウクライナ、ロシアどころじゃないですね、1万、2万どころじゃないわけです。1500万とも言われたりするぐらい、膨大な人を、殺してしまったり、お経を刺したりしたものによって、はるかに多いと。で、このことは、パウロが深くですね、啓示されたから、何度か言ってるんですね。別のところでは、第一コリントの中で、8の6。第一コリントの8の6で、万物はこの神から出て、私たちはこの神へと、神の国へと帰っていくのだ。万物はこの主によって存在している。私たちもこの主によって存在しているんだ。支えられているんだ。これは第一コリントの8の6ですね。第一コリントの8の6。こういったことをちょっとコメント欄にも貼り付けておきます。ね。ですから、使徒言行録の5の39にも、神から出たものであれば、滅ぼすことはできない。キリスト教も最初はですね、 そんな十字架に貼り付けされて初回した悪に犯罪人から出た宗教、そんな馬鹿らしい宗教があるかっていうことで、非常にこの、まあ、見下されるような見方をされよったわけですけれども、でもそれ不思議な力がある。もし神から出たものであったら、キリストを信じる人も滅ぼすはできないというようなこともですね、まだ信仰を持っていない人たちからも言われたりしたわけです。はい。で、そういうことをですね、2000年はるかの前から、この聖書にある本当の神様、これはずっと続くことまで続いたわけです、3回目。この真理そのものはびくともしない。ね。私、イエス様は、だんだんとこの世の中は戦争の噂を聞いたり、地震が行ったり、西預言者が出てきたりとか、ね、結局統一教会の問題も、人間がですね、闇の地下から出たキリスト教を名乗って、そして出てくる宗教みたいなものに引っ張り込まれたわけです。全く人間的な欲望から出たものに、たくさんの人が巻き込まれた。今回、たまたまの人が、安倍さんは一切つけることがなかったら、もっともっと政治の中に深く入り込んで、突き動かされたかもしれないんですよね、場合によっては。そこまで日本っていうのは、他のどこの国もそんなに深刻な国になってないわけ。前も言ったね、なぜ日本がそうになったのか。何十年代、ずっとだんだんと浸透していったら考えると、日本は特別に本当の神から出たものを知らない、特別な国からです。全世界にただ唯一の神がおるっていうことぐらいはですよ。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教って全世界を覆っているのに日本は全く 1% ね、特別な例外中の例外ですね。だから、それこにですね、ああいうふうなものがずっと入り込んだっていう、まあ歴史的にも世界的な意味でもですね、本当に不思議な出来事、今も進行中ですね。で、まあ、こういった神様を信じるようになった人は、神様からある時に直接語りかけられて、そして信じるようになったという大きな恵みをいただいているわけなんですけども、それも油断をすると、イエス様の12人のうちの弟子の中にさえも、全く闇の力に引っ張り込まれて、人間から出た思いに引っ張り込まれて、裏切ってお金で売り渡すというようなことまでした。そういうことがあるっていうことも大きな警告で、これも私たちにとって当てはまる。誰でも気をつけてなかったら、いくら選ばれて信仰を持って歩んでいても、良い本を読み、良い話を聞いていても、いざそうですね。イエス様の奇跡を見たり、非常に良い高い教えも聞いてきたのに3年間。それでも、あのように落ちていったということは、私たちもまた気をつけていなかったら、せっかく招かれて、神から出たものの世界に入ったのに、そこから落ちていく。まあそういうことをも、今の私たちの問題として、受け止める必要があると思うわけです。そういう危険の何もない人は一人もいないわけですね。人間の弱さというものがありますので、そういうことを思って、今受けた恵み、そして身の回りいろんな出来事、自然的なこと、非常に忌まわしいようなことや嫌な人との出会いやら、自己病気、社会的な状況、いろんなことから何を神様から出たものとして、何をそこから受け取っていくのかということを、いつも思いつつですね、歩んでいきたいと。そういう、いろいろ考えたり祈ったりしないとわからないような不可解なこともたくさんあるけども、その点この広大な支援というものはですね、美しい花丸というのは複雑なのを考えなくても、パッとその、この美しさは人間から出たんじゃない。人間が作ってない。人間改良という形、改良というかどう言えるかわかりませんが、遺伝操作とかいろんな薬剤したりどうこうと、変化を加える。この元の元は神様から出てるんですね、結局でもなんでも。その点はですね、人間の手のかかってない、そこら辺の味道に咲いてる、雑草でも何でも、それは本当に神様から出たもの。ということになりますね。だから身近に、一番広やかで多いのは、大空だと。まあ、海が見えるところに行くと、海もまたですね、壮大な神様の、その波の一つ一つの海の青い色も広がりも雲の色、みんな神様から出たもの。 人間を作った音楽もですね、非常に影響を与える。これも誰でもする、私も非常に言いましたけど。でも人間、音楽はやっぱり人間のその時々の状況という人間的なものとしても関わってくるんですね。そういう人間的な思いもやっぱり入ってくるんだけど、やっぱり神様に祈って神様と繋がっている人は、そういう美的な直感、神様から与えられた美の感覚を用いて人間の感覚と合わせて表現した。それがいわゆる人間の芸術ですよね。でも進化にいくらでも完全な神から出た作品がいつも日替わりでですね、メールで、曇ってるとこ、曇ってるとこに雨が降ってるとか、雨の状態もまた、季節の、まあ、特に日本は幸いですよね。そういう意味で、外に出て、神様からの日ごとのメッセージをですね、神から出たものを絶えず受け取るということ。聖書からも受け取る。様々な事件からも受け取る。そういうふうに受け取っていく。そしてまた受け取ったら少しでも他者に活用させるという、そういうことができたらと願っています。はい、以上です。